仕事を円満にやめる30の方法。その1、一般的な退職スケジュール。数ヶ月前、家族への相談、他の準備、転職活動、退職や転職は生活と人生に深く関わる問題です。事前に家族とよく相談して了承を得ておきましょう。職は不足の事態に備え、半年分がある安心です。転職活動は通常業務と並行しながら進めます。退職の具体的な規則については、会社の就業規則をよく確認しておきましょう。一般的には再就職が決まってから退職を切り出すのが賢明です。2ヶ月前、退職の意思表示。直属の上司に退職の意思表示をします。最初から退職願いを提出するのではなく、まず相談から始めるのが適切です。上司と退職の話し合いを進めていることは周囲に気づかれないよう注意しましょう。1ヶ月半前、退職願いの提出。上司との話し合いを繰り返して退職願いが決まれば退職願いを提出します。退職願いは会社が指定する処理形式がある場合はそちらを利用しましょう。1ヶ月前、引き継ぎ。退職願いが受理されればその後引き継ぎを行います。引き継ぎのスケジュールをきちんと立てて後任者に引き継いでいきます。早く引き継ぐことより確実に引き継ぐことが大切です。10日前、取引先の挨拶回り、挨拶状の手配。10日前になれば取引先へ挨拶回りに向かいます。後任者がいれば同伴させて紹介しましょう。取引先の都合で直接会えない場合は挨拶状を作成します。挨拶状にはきちんと後任者の名前を紹介しておきます。自分だけの郵便物があれば後任者や部署など送付先を変更しておきましょう。会社に返却するものがあればコピーを取ってから返却します。退職に必要な手続きや処理作成があれば漏れなく対応しておきます。いらないものは少しずつ処分していきましょう。退職日当日、会社から借りているものを全て返却します。会社から受け取るものは事前にチェックリストを作成してきちんと確認しておきましょう。上司や同僚に最後の挨拶をして職場を後にします。送別会がある場合は羽を外しすぎないように要注意です。退職後、源泉徴収票、離職票は退職してから受け取ります。必要書類を受け取れば退職後に必要な手続きを速やかに行いましょう。退職のスケジュールを把握しておこう。仕事を円満にやめる30の方法。その2、家族に無断で退職を強行するのは危険。退職とは生活と人生に深く関わるイベントです。上司に退職の意思表示をする前は家族とよく話し合いましょう。独身者なら両親です。既婚者ならパートナーです。収入が減る可能性があれば今度の人生設計にも大きく影響します。既婚者の場合、転職によって職場が変わればパートナーと共に引っ越しをしなければいけない事情も発生します。学校に通う子供がいれば転校する必要もあるでしょう。子供にとって友人と離れるのは大きな負担に違いありません。近所付き合いもガラリと変わるはずです。一言で退職とはいえその影響は大きなものです。会社都合で突然解雇される場合は別ですが、相談のラインアップの退職は後から夫婦関係に影響する可能性があります。転職に失敗して仕事だけでなくパートナーまで失っては悲惨です。家族とよく話し合い、了承を得ることが大切です。了承がスムーズに得られなければ納得がいくまで話し合いましょう。家族の同意が得られれば精神的な安定が得られるため転職活動に集中しやすくなります。家族からの励ましがあればさらに意欲が強くなり転職活動にも長いでしょう。結果として転職の成功を後押しする効果があるのです。上司に退職の意思表示をする前に家族とよく話し合い、同意を得ておく。仕事を円満にやめる30の方法。その3、退職時期を決める判断は退職金を参考にする。退職時期の参考にしたい一つが退職金です。退職金の金額に応じて退職時期を決める判断も変わるでしょう。退職するなら退職金の支給が普通と思うかもしれませんが、退職金のない企業も数多く存在します。退職金があるはずと思い込まずきちんと確認することが大切です。退職金制度があれば退職金制度の詳しい内容を確認です。一般的には勤続年数に応じて退職金の金額も変わりますが、細かい要件は企業によって異なります。退職金の算定方法は法律で定められているわけではないため企業ごとに差があるのです。退職金の算定にポイント制を採用している企業もあります。社員の能力や実績に応じて退職金額を算定する方法です。はたまたリストラの一環として早期退職制度を設けている企業も珍しくありません。早期退職制度を利用するなら通常の退職金に金額が上乗せになるはずです。上乗せされる金額についてはやはり制度によります。退職時期がたった1年ずれるだけで退職金が大きく変わる場合もあります。様々な条件が絡むため退職金規定をきちんと確認することをお勧めします。電卓を持ってしっかり金額の計算です。退職金は退職するときだけのチャンス。あくまで参考ですが退職時期を考える材料になるはずです。退職規定を詳しく確認して退職時期の参考にする。仕事を円満にやめる30の方法。その4、働きながら転職活動をするのがいい。転職活動をするとき2つのパターンがあります。1、退職してから転職活動。2、働きながら転職活動。退職してから転職活動をすれば自由に時間が使えます。転職活動に専念しやすいメリットがありますが、実際は慎重な判断が必要です。一度仕事を辞めると収入が途絶えます。再就職が決まる時期もはっきりしません。不可能ではありませんが、生活上のリスクがあるため退職してからの転職活動は慎重になるのが賢明です。貯金があったとしても無職の時期に事故や病気で入院にもなれば余裕は一気になくなるでしょう。とりわけ既婚者や子持ちの場合は慎重になった方がいいでしょう。事情がなければ働きながら転職活動をするのが得策です。仕事と並行して転職活動をするのは大変に忙しくなりますが、働いている間は給料があり生活も保障されます。内定が決まれば安心して退職できるでしょう。多忙なスケジュールになりますが、そもそも転職活動は多忙なスケジュールが当たり前です。確実に転職を成功させたければ事情がない限り働きながら転職活動をお勧めします。事情がない限り働きながら転職活動をする。仕事を円満にやめる30の方法。その後、退職を避けるべき第一の時期は繁忙期。退職を避けるべき第一の時期、それは繁忙期です。たった一人の退職とはいえ、上司や職場にとっては負担になるイベントです。一人が退職して代わりに新しい人を入れるなら求人募集と面接が必要です。上司は通常業務と並行しながら求人募集と面接をしなければいけないためスケジュールがさらに切迫します。そのため退職手続きも不注意によるものやミスなど不備が発生しやすくなります。自分にとっては後任者の引き継ぎも難しくなるでしょう。丁寧に引き継ぎをしたくても新しい職場では落ち着いていけません。また若いといえば送別会ですが、業務に余裕がなければ送別会が開けないこともあります。お互いにとってスッキリしない別れ方になるに違いありません。退職はできるだけ繁忙期を避けた方が会社にとっても自分にとっても好都合です。どうしても避けられない場合は仕方ありませんが、できるだけ配慮した方が円満に退職できます。あなたの職場で最も忙しい時期はいつですか？繁忙期は企業や業種によって異なります。退職は繁忙期を考慮したタイミングを考えておくといいでしょう。退職はできるだけ繁忙期を避ける。仕事を円満にやめる30の方法。その6、上司を納得させる退職理由のポイント。ポジティブな根拠と強い意志。退職を直属の上司に切り出せば退職理由は確実に聞かれます。給料が低いから転職したいからキャリアアップをしたいからなど単純な理由は要注意。意志の弱い理由を答えるとすぐ切り返され強く引き止められるでしょう。上司を納得させる退職理由には次の2つのポイントが重要です。1、ポジティブな根拠。2、強い意志。根拠がなければ厳しい指摘が入るのは確実です。強い意志が感じられなければ上司から強く引き止められるでしょう。当然ですが、職場や人を減らすような退職理由は厳禁です。退職を切り出すならポジティブな根拠と強い意志を感じさせる退職理由であることが大切です。例えば次のような言い方ができます。退職を切り出す時の例。今の仕事には満足しています。上司や同僚にも恵まれ給料にも不満はありません。しかし今後のキャリアを考えるとそろそろ別の環境でスキルを磨きたいという思いを抱くようになりました。私としてはもっと新しいことに挑戦したい気持ちがあります。今の職場でもスキルアップは可能だと思いますが、会社の不足や環境を考えると難しいのではないかと感じます。ずいぶん前から考えていたことであり、悩み抜いた末新しい環境に移るべきだと決意しました。身勝手な考えかもしれませんが、何卒ご理解のほどをお願いいたします。退職理由は出だしが肝心です。しっかり考え抜いた上での決断とあれば上司も引き止めにくくなるでしょう。退職理由は退職がスムーズにいくかどうかを決める重要ポイントの一つです。退職理由はじっくり時間をかけて十分に準備しておきましょう。退職を切り出すならポジティブな根拠と強い意志を感じさせる退職理由を準備しよう。仕事を円満にやめる30の方法。その7、上司が退職を聞き入れてくれない時の対応策。法律では事情がある場合を除き、労働者が退職を申し出れば使用者は拒めないとされています。民法上では退職を申し出てから2週間後には退職が可能になります。しかし、最初から法律云々で話を進めることは避けるべきです。 権利を振りかざした言葉遣いでは判断を言いやすくなります。退職ができても人間関係が悪くなり後味悪い状況になるでしょう。できるだけ円満になるようまず話し合いから進めるのが得策です。退職を切り出すのはまず直属の上司です。いきなり社長や同僚には話さず上司と2人で話し合いましょう。ある程度は時間がかかることを覚悟の上じっくり話し合います。ところが何度相談しても上司が一向に聞き入れてくれない状況があるとします。そうした場合はさらに上の上司や人事部に相談しましょう。より権限の強いところで訴えれば申し出が通りやすくなるはずです。それでも改善しないときは労働基準監督署に相談します。会社には申し訳ないのですが聞き入れてくれなければ別の手段に頼るしかありません。こうに訴える手段は最後の手段と考えましょう。その他強行策もお勧めしません。突然出社しなくなったり退職願を内容証明で一方的に送ったりなどの方法では見苦しい対立が生まれます。円満に会社できるようできるだけ話し合いによる解決を行うのが得策です。直属の上司が退職の申し出を聞き入れてくれなければさらに上の上司や人事部に相談する。仕事を円満にやる30の方法。その8、退職が決まれば遅刻や無断欠勤をしているわけではない。退職願が受理されれば正式に退職が決まります。職場からの解放感がありほっと一安心するところでしょう。その職場で働く終わりが見れば名残惜しい気持ちも出てくるかもしれませんね。さてそんな解放感とともに甘い考えを抱きがちです。どうせ辞めるのだから遅刻してもいいだろう。退職願が受理されたのだから自由に欠勤してもいいだろう。退職が決まってから遅刻や無断欠勤が目立ち始めるケースです。確かに退職願が受理され退職が正式に決まりましたが遅刻や無断欠勤をしているわけではありません。退職前に遅刻や無断欠勤をすると上司や同僚ともめる可能性があり退職がスムーズにいかなくなる可能性があります。どうせ辞めるのだからという成り合いの態度は社会人らしくありません。上司や同僚ともめながら退職するのは後味が悪くなります。こうしたトラブルを避けるために退職願が受理されても退職日までは遅刻や無断欠勤などを避けましょう。有給休暇の紹介や体調不良の場合は仕方ありませんが事情がなければ普段通りの真面目な勤務態度を心がけます。退職日までは社員です。仕事中は給与も発生しています。成り合いの態度にならず最後まで職務を果たす姿勢が大切です。むしろ退職日が近いからこそ一層気合を入れるようにしましょう。退職が決まった後の遅刻や無断欠勤には注意する。仕事を円満にやる30の方法。その9、上司の都合と転職先の都合はどちらを優先させればいいのか。退職や転職の際上司と転職先の都合がぶつかることがあります。例えば上司に退職を切り出したところ今は忙しいから退職は2ヶ月後に伸ばしてほしいと言われた。その一方で転職先からは人手が足りないから1ヶ月後に来てほしいと言われるなどの状況です。上司と転職先のどちらの都合を優先させるべきか迷うところですね。実際は様々な条件が絡むため一概には言えませんがあくまで一般的な状況で考えるとします。この場合転職先の都合を優先させるのが賢明です。転職先の都合を後回しにするとせっかくの内定が取り消される可能性があるからです。確かに勤めている職場の迷惑を避ける配慮は大切ですがそのせいで転職が失敗しては意味がありません。上司には少し迷惑をかけてしまいますが転職が成功しかけている段階です。転職の絶好のチャンスを生かすためにも転職先の都合を優先させた方がいいでしょう。退職までは職務を果たす約束をすれば上司も理解を示してくれるはずです。引き続きはスケジュールの込みは異なる予想されます。上司と転職先の都合がぶつかればできるだけ転職先の都合を優先させる。仕事を円満にやる30の方法。その10、後任者が決まるまで退職を保留にするときの注意点。退職を切り出したとき上司はある仕事を申し出ることがあります。後任者が決まるまで退職は待ってくれないかという提案です。上司の言い分にも意見があります。後任者もいない状態で強引に退職するのも職場に迷惑がかかるでしょう。もちろんすでに再就職が決まっているなら上司の提案を踏み切る必要もあります。しかし多くの場合仕方ない、少しは待ってもいいかなと妥協する人も多いのではないでしょうか。もちろん上司の提案を受けるのもいいのですが一つ注意があります。後任者が見つかるまで退職を保留にするなら必ず期限を設けておきましょう。期限がないと退職がうやむやになりやすいからです。上司は忙しい、時間が足りないなどを理由に求人や退職手続きを後回しにすることがあります。数週間待っても後任者が決まらないと自分もだんだん退職の気持ちが冷めていくでしょう。そうこうしているうちにいつの間にか退職の話が消えてしまい会社に残ることになる場合があるのです。はっきりした口調で期限の話し合いをしましょう。待つことはできますが期限を作らせてください。最終期限はマイナス1杯でお願いしたいのですがいかがでしょうか。3週間は待ちます。それ以降は状況に関わらず退職手続きをお願いいたします。最終的な期限の設定は上司との話し合いになりますがいずれにせよ必ず期限を作っておくことです。退職計画をやむやにしないためにも明確な姿勢に出ることが大切です。後任者が決まるまで退職を保留にするなら必ず期限を決めておく。仕事を円満にやる30の方法。その11、スケジュールを立てるのも必須の一部。退職が決まれば引き継ぎのスケジュールを立てましょう。スケジュールを立てるのも引き継ぎの一部です。手当次第に引き継ぐこともできますが後任者に迷惑がかかるでしょう。引き継ぎの思いが出たり無理なスケジュールになったりなど前任者としての常識が疑われます。最悪の場合退職日までに間に合わない可能性もあるはずです。引き継ぎの完了は退職の3日前までが一般的です。退職日から逆算してスケジュールを立てましょう。まず引き継がなければいけない仕事のリストアップです。仕事の進行状況、仕事の種類、手順、行動、段取り、引き継ぎ作業を細かくリストアップして行動や優先順位を考えます。営業職なら顧客名簿に担当者の詳細情報も書いておくと良いでしょう。取引先に後任者を紹介する必要があれば取引先の都合を考える必要があります。大切な書類があれば宅の場所も教えます。暗証番号が必要ならセキュリティに注意しながら伝えます。暗証番号に関してはメモで伝えるより口頭の方が適切である場合もあります。大きな引き継ぎは一度に教えるのではなく細かく分けて一つずつ教えた方がいいでしょう。なかなか理解してくれなくても腹を立てず分かるまで優しく何度も教えます。引き継ぎの主役は後任者です。あくまで後任者の立場に立ち後任者が無理なく仕事を終えていけるスケジュールを考えましょう。後任者にとっても引き継ぎのスケジュール表があった方が安心するはずです。スケジュールの組み立てから引き継ぎの質を決めます。引き継ぎのスケジュールを立てよう。仕事を円満にやめる30の方法。その12、後任者がいないのは自分のせいではない。退職が受理されたものの退職日まで後任者が見つからない場合があります。このように求人がない場合もあれば面接が間に合わなかった場合もあるでしょう。直接対面して引き継ぎができなければ仕方なく引き継ぎ資料を作ることになるはずです。後任者が見つからないのは自分のせいだ。そう思って罪悪感を抱く人もいるかもしれませんね。しかし考えすぎるのもよくありません。後任者が見つからないのは上司や経営者の責任と考えるのならどうです。上司と話し合った上で退職願が受理されているなら後任者を見つけるのは上司の仕事です。後任者が見つからなくても退職者の責任ではないため自分の無理にせる必要はありません。罪悪感を抱く時間があれば引き継ぎ資料の作成に専念した方がはるかに現実的です。ただし自分は悪くないとはいえ態度には注意です。自分は悪くないと言わんばかりの態度を出せば上司や同僚から品種は買うでしょう。退職日までは人間関係の摩擦が起きやすい時期です。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんと訂正になっておく方が得策です。素直に謝っておく方が職場の人間関係はスムーズになるはずです。退職日まで後任者が見つからなくても自分の責任だと示せない。仕事を円満にやめる30の方法。その13、引き継ぎが終わってすることがなくなった時。引き継ぎもいつかは終わりを迎えます。順調に進めば引き継ぎが予定より早く終わることもあるでしょう。教えるべきことは全て終わり後任者もスムーズに仕事ができるようになれば自分はすることがなくなります。暇そうにぼっとしていると同僚の中には期待に思う人もいるでしょう。職場の雰囲気が悪くなり注意も気を使います。だからとはいえ同僚と雑談ばかりするのも仕事の邪魔になるでしょう。さてこういう時に心がけたいことがあります。雑務です。何かお手伝いできることはありませんかと言って周りに声をかけてみましょう。短時間で済むような大変仕事なら引き受けやすいでしょう。仕事の手助けをすれば同僚も仕事が軽くなり助かります。雑務とはいえ仕事をしているわけですから職場に居づらくなることもありません。その他雑多な事務作業を手助けするのもいいでしょう。ゴミの片付け、書類のコピー、郵便物の受け渡しなど雑用を自発的に対応するのも良い方法です。少しでも職場を手助けする姿勢を見せれば退職日まで円満に過ごせます。引き継ぎが終わってすることがなければ同僚の雑務を引き受けよう。仕事を円満にやめる30の方法。その14、及びて退職の進行状況を転職先に連絡しよう。初出勤の日まで全く連絡がないのは転職先としては不安です。退職手続きで何かトラブルでも起こっているのだろうか、きちんと出勤してくれるだろうか、そんな不安を抱えているでしょう。連絡がなければその状況がわかりません。再就職が決まっているなら退職の進行状況を転職先に連絡しておきましょう。こまめに連絡するのは仕事での基本ですね。退職の準備が順調に進んでいる連絡があると転職先も安心します。もちろん資金があるので具体的な状況の説明は不要です。 あくまで順調だとわからないような十分です。もし退職の進行が遅れているなら念のため連絡しておくといいでしょう。定期的に連絡をしておけば入社時に遅れることになっても完了に受け入れてもらえる可能性があります。退職だけでなく転職をスムーズにさせるためにも折を見て退職の進行状況を連絡しておきましょう。ただし転職先へメールを送るとき会社のメールアドレスの使用は厳禁です。あくまで業務内の活動ですから会社のメールを使用するのは不適切です。また転職先と電話をするなら社員が聞こえる場所では控えるようにします。退職するのは分かっていても業務中に仕事と関係ないやり取りを見るのは気持ちのいいことではありません。退職するまでは社員の一員です。転職先と電話でやり取りをするなら社員が聞こえない場所でするようにしましょう。退職の進行状況を転職先に定期的に連絡する。仕事を円満にやる30の方法。その15。ダイヤからの家事の対処法。あなたが退職するとわかればダイヤからいろいろな言葉が飛んでくるでしょう。絶対うまくいくよ、次の職場でも頑張ってね、などの励ましだけとは限りません。中にはやじってくる人もいるはずです。退職するなんて間違っているという否定。あなたが転職なんてうまくいくはずがないという悪口。退職できるなんていい身分だねという嫌味。今度は誰返すつもりという不安。この時期に退職するなんて迷惑という不平不満。次の職場はもっと辛いと思うよという陰湿な言葉。聞いてもいないのにあれこれことを言ってくるのです。中には意味かなったこともありますが、真面目に受け止めているとだんだん精神が病んでいくでしょう。せっかく決心した退職がダイヤからの家事のせいで気持ちが歪むことも考えられます。ではどう対処すればいいか。ダイヤからの家事は激励として受け止めましょう。実はみんなあなたを応援しているのです。居心地のいい場所から抜けて新しく挑戦しようとする様子がかっこよくて仕方ありません。新しい人生は歩もうとする決意に周りの人は痺れています。厳しい家事も大変だけど頑張ってくれという意味として受け止めます。そうすれば無駄に元気を奪われることが元気が出てくるはずです。ダイヤからの家事は激励として受け止める。仕事を円満にやめる30の方法。その16。取引先には購入者の紹介の仕方が重要。退職10日前後になれば取引先に退職の挨拶をしに行きます。この時購入者がいれば同伴させ購入者の紹介も行いましょう。さて取引先には購入者の紹介の仕方が重要です。取引先に購入者を紹介するときには次の一言を添えて紹介するといいでしょう。私より頼りになる人材ですという一言です。取引先の心理として担当者が別の人に変わるとやはり不安があるでしょう。きちんと仕事をしてくれる人だろうか、新しい担当者とうまく付き合っていけるだろうかと思うに違いありません。そこで私より頼りになる人材ですという一言を添えて紹介すれば取引先の不安を軽くできます。購入者にはプレッシャーになる人ですが、取引先にとっては安心できる紹介です。そのほか購入者に素晴らしい点があれば一緒に紹介するといいでしょう。高い能力や資格などがあるならアピールの一つとして伝えておきます。社交辞令でも構わないので言っておきたいところです。購入者にとっても前任者や取引先から期待されていることが伝わり仕事の気合が入るはずです。取引先には私より頼りになる人材ですという一言で購入者を紹介する。仕事を円満にやめる30の方法。その17。会社の所有物は何であれ持ち帰らない。いつか役立つかもしれない。少しくらい持ち帰ってもわからないのではないか。そう思って業務資料や顧客データをこっそり持ち帰る。これは法に触れる行為です。退職するタイミングで会社の所有物を持ち逃げするのは厳禁です。悪質な行為であり誤るだけではつまり問題に発展することがあります。会社の所有物を持ち逃げするのは立派な労働です。一度に信用を失い転職先にも影響することがあります。顧客情報が流出して大きな問題に発展すれば損害賠償を請求される可能性もゼロではありません。会社の所有や顧客データは全て会社の財産です。たとえ使わなくなった古い資料であれ会社の財産であることに変わりありません。どうせ捨てるものだろうと思うものでもそれは自分が判断することではなく会社や上司が判断することです。持ち帰ろうとは考えず全て会社に返却するようにしましょう。会社のお金で買ったものは全て会社の所有物と考えれば区別しやすくなります。たった大手日本でも会社の所有物なら返却対象です。持ち帰るのは仕事で身につけた知識や経験だけにしておきましょう。会社の所有物は持ち帰らない。仕事を円満にやめる30の方法。その18。一度受理された退職願は取り下げることができるのか。一度受理された退職願は取り下げることができるのでしょうか。これは退職手続きの状況によるでしょう。購入者が決まり引き継ぎ終わった段階で取り下げるのはさすがに現実的ではありません。退職手続きが進んだ状態で引き戻すのは難しいでしょう。しかし退職手続きが着手されていなければ取り下げが認められる可能性があります。あくまで上司との相談次第ですが、比較的取り下げやすい状態ではあるでしょう。上司としても会社に残ってもらった方が面接の手間が省けたり全力が維持できたりなど助かるはずです。ただし退職願を取り下げるならよく考えた上で判断した方がいいでしょう。社内に残ることができても以前とは少し違った雰囲気を確保する必要があります。退職願を取り下げても社内では上司や同僚から退職予備軍というレッテルを貼られるはずです。その結果社内の人間関係や昇進などに影響する可能性があります。退職を取り下げた後再び退職を切り出すのはさすがに社会人としての常識を疑われるでしょう。退職するのも迷惑がかかりますが、一度提出した退職願を取り下げるのも迷惑がかかります。退職願を取り下げるならこうした懸念を確保した上で判断することが必要です。退職手続きが着手されていなければ退職願を取り下げができる可能性はあると考える。仕事を円満にやめる30の方法。その19。処分は必要でも処分の質には要注意。退職するときは整理整頓するのがマナーです。使わない資料や電子データは残しても仕方ありません。必要な書類はシュレッダーで処分します。会社から借りているパソコンがあれば返却するとき不要な会議を削除します。共有フォルダに置かれている会議も不要なものは削除しましょう。さてこのときによくあるトラブルがあります。処分の質疑です。不要な書類を片付けていると大事な契約書までシュレッダーにかけてしまった。不要なメールを削除していると取引先の重要なメールまで削除してしまった。引き続きものまで処分してしまい引き継ぎに支障が出る場合があるのです。紙の書類はシュレッダーにかけると元に戻せません。電子データは一度完全に削除すると復元するのは困難です。誤って済めばいいのですが、誤って済まないケースもあるはずです。会社の重要な財産まで捨ててしまえば責任問題の話し合いになります。場合によっては弁償や賠償に発展する可能性もあります。不要なものの処分は必要ですが処分の質疑は注意しましょう。本当に必要ないことをよく確認してから処分することが大切です。判断に迷ったら自分だけで判断せず上司に相談するのがベストです。本当に必要ないことをよく確認してから処分する。仕事を円満にやめる30の方法。その20。退職で判断が難しい場面の考え方は。退職では判断が難しい場面があります。例えば取引先に退職の挨拶をするときです。重要な取引先には退職の挨拶をして当然ですが、関係が薄い取引先には挨拶すべきか迷うところでしょう。わざわざ挨拶することではないと思ってしまいます。退職で整理整頓の際には不要なものを処分するわけですが、処分すべき判断が迷う書類もあるでしょう。重要書類をうっかり処分してしまうと大変なことになると心配になります。さてこんなときどうしますか。基本的にすべて丁寧な選択をやれば間違いありません。関係が薄い取引先でもお礼をする分には無駄にならないでしょう。退職の挨拶がきっかけでやり取りが再開して重要な取引先に発展する可能性があります。処分すべきか迷うものがあれば残しておくのが無難です。破棄やシュレッダーをした後では間に合いません。念のため残しておく方が取り返しのつかない失敗は避けられます。最終的に判断が難しいものだけ上司に相談です。上司には少し手間をかけますが大きなトラブルは確実に避けられます。ただし上司に相談するなら一つずつ相談するのはよくありません。相談内容を分かりやすくまとめて相談回数を減らす工夫をしましょう。判断に迷ったときは丁寧な選択をする。仕事を円満にやめる30の方法。その21。退職日まで有給休暇を消化する場合でも退職日会は挨拶をしたい。退職日まで有給休暇を消化する人もいるでしょう。普段は忙しくて有給休暇が使いにくくても退職が決まるとなると別です。たまった有給休暇を一度に消化できるベストタイミングの一つです。有給休暇を使って転職活動を進める人も多いのではないでしょうか。さて退職日まで有給休暇を消化するのもいいのですが、一つ心がけておきたいことがあります。最終日会は職場に挨拶してはいかがでしょうか。休暇を取得しているため義務はありませんが、自発的な配慮をやっていいでしょう。最終日まで全く連絡がないのは上司や同僚も心もなく思うでしょう。最後の決め手として最終日会は職場に顔を見せて退職の挨拶をするだけでも印象は随分良くなります。かしこまった挨拶は必要なくお世話になりました、ありがとうございましたという一言でいいのです。職場に行けない用事があるならメールだけでも構いません。できるだけ美しい別れ方を心がけるのが立派な社会人です。綺麗な別れ方ができれば次のステップにも気持ちよく進めるでしょう。職場に行く際に簡単な贈り物も持参すればなお好印象です。細やかな気遣いと心配りができるならきっと次の職場でもうまくいくはずです。退職日まで有給休暇を消化する場合でも退職日会は挨拶をしておく。 仕事を円満にやめる30の方法。その22、退職の挨拶は足りないことはあっても過ぎることはない。退職をする際は今までお世話になった方々にお礼を伝えましょう。挨拶では退職の報告はもちろんですが、今までお世話になった感謝も伝えましょう。大げさなことではなく簡単な一言で十分です。退職することになりました。今までお世話になりました。ありがとうございました。感謝を伝えて迷惑になることはありません。言えば言うほど一気に印象が強くなり気持ちの良いようになります。退職の挨拶をすぎることはありません。しかし役はあるのです。職場の人に退職の挨拶が足りない状況には要注意です。私に挨拶がなかった、お礼を言ってくれなかった、無視されたとなれば退職の印象が悪くなります。挨拶すべきか迷ったら挨拶しておく方が無難です。たった一言でもわざわざ声をかけてくれるのは嬉しいものです。挨拶すべきか迷うと引き先があればひとまず挨拶をしておいた方がいいでしょう。突然の連絡に最初は驚かれるかもしれませんが、退職の報告と感謝を伝える分には迷惑にならないでしょう。しばらく関係が浅かった取引先でも退職の挨拶がきっかけで取引が再開されるかもしれません。場合によっては転職先の取引先になったり個人的な付き合いに発展したりすることもあるでしょう。人の縁はどこで繋がっているかわかりません。退職の挨拶は足りないことはあっても過ぎることはないのです。退職の挨拶はできるだけ多くの人に伝える。仕事を円満にやる30の方法。その23、退職ではできれば贈り物をする。退職の際はお世話になった方々に贈り物をしてはいかがでしょうか。必須ではありませんが、お世話になった感謝を形として表現することくらいはきっと喜ばれます。退職すると社員ではなくなりますが、上司や同僚と個人的に付き合いが続くこともあるでしょう。次の職場で取引先になる可能性もゼロではありません。取引先とも職場は変わっても接点の持つ可能性は十分あります。退職の贈り物をきっかけに疎遠になっていた関係が戻るかもしれません。お礼の意味だけでなく今後の関係を深める意味も込めて贈り物は無駄にならないでしょう。贈り物の種類は自由です。生活に役立つハンカチやタオルでも構いませんし、お菓子も喜ばれます。お菓子は上司や同僚の好みも考えて選ぶといいでしょう。甘いものが苦手な人がいればおせんべいが無難です。贈り物をするタイミングは出社の最終日がいいでしょう。もちろん都合が悪ければ他の日でも構いません。さらに余裕があればメッセージカードも添えると感動的です。小さなことくらいですが、恋をするかどうかで退職のイメージに大きな差がつきます。あなたの印象が良くなり美しく職場を去ることができるでしょう。退職後もずっとあなたのことを覚え続けてくれるに違いありません。退職するときはできればお世話になった方々に贈り物をする。仕事を円満にやる30の方法。その24、退職時には取引先の名刺も返却対象。退職時には会社から預かっているものは全て返却しましょう。社員証、健康保険証、政府、名刺などです。会社から支給されたものは常識として返却が必要だとすぐ分かるでしょう。ところが返却を忘れやすいものがあります。取引先の名刺です。自分の名刺は返却できても、取引先の名刺は会社から預かっている意識が高くあるため返却を忘れやすいでしょう。しかし取引先の名刺も返却対象です。取引先から名刺は仕事を通して取得した名刺です。取引先は個人との取引ではなく、あくまで会社との取引のために名刺を渡しました。そのため取引先の名刺は会社の所有物ということになるため、退職時に返却が必要になるのです。取引先の名刺は上司によっては扱い方が異なります。後々面倒なトラブルを避けるためにも返却するのが無難です。もし上司から自分で処分するように指示されたときは責任を持って処分しましょう。名刺はいえ立派な個人情報です。シュレッダーなど復元できない手段で処分するのが適切です。退職時には取引先の名刺も会社に返却する。仕事を円満にやる30の方法。その25、会社から受け取るもので気をつけたい区域内。退職書類の受け取りについて揉めることがあります。受け取った、受け取っていないという区域内です。例えば転職するときには源泉徴収票が必要です。退職後に必要だと気づきますが、いくら探しても見つからない。まだ受け取っていないと思って会社に問い合わせると、すでに渡したと言われる。もらっていないと証明できるものがないため、発行不可能の状態になります。再発行してもらうことになれば会社に迷惑がかかるでしょう。せっかく円満だった退職が後になって印象が悪くなるのです。会社から受け取ったものを記憶だけに頼るのは危険です。記憶は時間が経てば立つほど曖昧になるため、後から確認しにくくなります。トラブルを避けるため、退職の際は会社から受け取るものを紙にリストアップしておきましょう。受け取ったものは何月何日に誰から受け取ったのかを書いておくと、後から確認しやすくなります。退職してから受け取るものは受け取れる時も確認しておきましょう。受け取ったものは重要書類です。紛失することがないよう慎重に管理しておくようにしましょう。会社から受け取るものはチェックリストを作成して確認しておく。仕事を円満にやめる30の方法。その26、最後からとはいえ送別会で羽を外しすぎない。退職日前後に行われるのが送別会です。はるかいることもありますが、どう願って幹事が送別会を開いてくれることが多いでしょう。主役なら断るわけにもいきませんね。みんなで飲み食いしながら仕事の思い出話をして最後のひと時を楽しむといいでしょう。さて、この送別会で気をつけたいことがあります。羽を外した言動です。送別会ではもう最後だから全て探し出してしまおうと考えやすい。お別れの開口感と酔った勢いのせいで大胆な発言をしやすいのです。最後だから言いますけど、前から思っていたんですが、最後だからとはいえ露骨な発言をすれば上司や同僚を驚かせたり傷つけたりするでしょう。酔った勢いであっても失礼な言動には注意です。せっかくの送別会の雰囲気が出なくなり、別れるような印象が悪くなります。またひどく悪用すると理性を失った行動に発展することもあります。酔った勢いで上司や同僚に何度でも語られば大変です。送別会で事件を起こすと退職や転職に悪影響が及ぶことがあります。刑事事件にでもあれば転職先の内定取り消しもあります。最後だから全てを探し出すのではありません。最後だからこそ最後まで気をつけるのが大人です。送別会で楽しむのはいいのですが、適度の範囲を心がけましょう。送別会で羽を外しすぎないように注意する。仕事を円満にやめる30の方法。その27、退職のスピーチでは何を話せばいいのか。退職するときに避けて通れないのが退職のスピーチです。退職時に職場でスピーチすることもあれば、送別会のときにすることもあります。スピーチは大の苦手、スピーチほど嫌いなものはないという人もいるでしょう。しかしスムーズに話せる必要はありません。言葉に詰まったり大恥をかいたりしても、その方にもう明日職場に来ることはないのですから、思い切ってスピーチをしましょう。人付き合いが苦手でも最後くらいは愛想よく振る舞いましょう。さて、スピーチで気をつけたいのは内容です。退職のスピーチでは何を話せばいいのでしょうか。包み隠さず話すのはいいのですが、もう最後だからと思って会社や同僚の悪口は厳禁です。スピーチにふさわしい内容はやはり会社や同僚への感謝です。これまでお世話になったことを思い出しましょう。テンプレートには頼らず、多少自然でもいいので自分の言葉で話すことが大切です。苦労した思い出話を交えながら心からの感謝を伝えれば印象的なスピーチになるでしょう。また忘れがちなのが後任者への激励です。自分がいなくなった代わりにもきちんと対応することをお願いしましょう。周りからの期待が感じられれば、あなたがいなくなってからも責任を持って仕事を対応してくれるでしょう。退職のスピーチでは悪口や批判は言わず、感謝を素直に伝える。仕事を円満にやめる30の方法。その28、退職後に返却し忘れたものに気づいたとき。退職後に返却し忘れたものに気づくことがあります。すべて返却したつもりでもやはり人間ですから、うっかりがあるものです。さて、こんなときどうしますか。今さら返却するのも気がしてる。返却し忘れていることに誰も気づかないだろう。もう社員ではないのだから捨ててしまってもいいのではないか。会社の誰かが気づいて返せという連絡があることも考えられます。返却をしぶって毎日を過ごすのはお勧めできません。会社から返却の連絡がいつあるかわからない状態で毎日を過ごすのは精神的に良くないでしょう。その一方で自己判断で処分するのも怖い。退職後であれ会社の所有物であることに変わりありません。後で会社から返却要請があった時トラブルになります。退職後に返却し忘れたものがあればきちんと返却しましょう。気負いがしなくても会社まで届けに行くのがマナーです。どうしても時間が取れなければ配送で送るのもいいでしょう。突然会社に荷物が届くと社員を驚かせますから、事前に仕事連絡を入れてから配送した方がスムーズです。退職後に返却し忘れたものに気づけばきちんと返却しよう。仕事を円満にやめる30の方法。その19、退職後前の職場の悪口は言わない。退職すれば前の会社とは関係ない。そう思って悪口を言いたい放題になっていませんか。確かに社員でなくなれば会社の看板を背負っているわけではなくなります。会社から離れた状態になれば、どんな発言をしても直接前の職場に伝わることはないと思うでしょう。ところがそこが要注意です。会社と直接の関係はなくても人間関係は思わぬところで繋がっているものです。業界は意外に狭いと考えることです。どの業界も CIO3人たどればほぼ全員に到達できると言われています。ちなみに CIO6 人たどれば世界中の人に到達できるとも言われています。ある人に漏らした悪口が人づけたとおり前の職場まで伝わる可能性は十分考えられるでしょう。せっかく円満に退職できても後から離れることがあるのです。 退職後の良い関係を保つためにも、退職しても前の職場の悪口は言わないことです。様々な事情があったにせよ、人生の一時期を共に過ごした人たちです。大変な仕事を共有した仲間であることは変わりありません。言うなら悪口ではなく感謝にしましょう。悪口が人づけで伝わるなら感謝も人づけで伝わります。退職後あなたが感謝していることが前の職場に伝われば、退職後も良い人間関係を保てます。むしろ退職後の方がもっと仲良くなる可能性もあるのです。人も財産です。利害損得は関係なく個人的な人間関係として退職後の大きな財産になるでしょう。社会人としてのマナーというのもありますが、あなたの今後のためにも感謝を言っておく方が得策です。退職後は前の職場の悪口は言わず感謝を言う。仕事を円満にやる30の方法。その30、退職後も前職の人たちと定期的に連絡を取り、退職後も前職の人たちと定期的に連絡を取りましょう。仕事をしてしばらく会っていないとだんだん疎遠になります。連絡を取っていないとせっかくの縁も切れてしまいます。今さら関係ないと思いますが、一緒に仕事をしてきた仲間です。定期的に連絡を取り合えば、強い関係を保って人生を豊かにする存在になるでしょう。上司でもいいですし、同僚でも構いません。相手から連絡が来るのを待つより、自分から連絡してみましょう。久しぶりにお会いしませんか、飲みに行きませんかと声をかければすぐ反応があるでしょう。連絡をしては、いけない事情があれば別ですが、余裕があれば定期的に連絡すると喜ばれます。昔話に花を咲かせながら楽しい時間を過ごせるでしょう。関係が続いていれば、思わぬ仕事が舞い込んでくるかもしれません。前の会社が取引先になる可能性もあるでしょう。人間関係を保つのは努力が必要です。せっかくの財産なのですから、定期的に連絡を取り合って仲を保つといいでしょう。人間関係はワインのようなものです。時間が経てば経つほど味わい深くなります。10年後、20年後にはかけがえのない人になっているでしょう。退職後も前職の人たちと定期的に連絡を取り、仕事を円満にやる30の方法。まとめ。その1、退職のスケジュールを把握しておこう。その2、上司に退職の意思表示をする前に家族と話し合い、同意を得ておく。その3、退職規定を詳しく確認して退職時期の参考にする。その4、事情がない限り働きながら転職活動をする。その5、退職はできるだけ繁忙期を避ける。その6、退職を切り出すならポジティブな根拠と強い意志を感じさせる退職理由を準備しよう。その7、直属の上司が退職の申し出を聞いてくれなければ、さらに上の上司や人事部に相談する。その8、退職が決まった後の遅刻や無断欠勤には注意する。その9、上司と転職先の都合がぶつかれば、できるだけ転職先の都合を優先させる。その10、後任者が決まるまで退職を保留にするなら、必ず期限を決めておく。その11、引き継ぎのスケジュールを立てよう。その12、退職日まで後任者が見つからなくても自分の責任だと示せない。その13、引き継ぎが終わってすることがなくなれば同様の雑務を引き受けよう。その14、退職の進行状況を転職先に定期的に連絡する。その15、外野からのやじは激励として受け止める。その16、取引先は私より頼りになる人材ですという一言で後任者を紹介する。その17、会社の所有物は持ち帰らない。その18、退職手続きが着手されていなければ退職願いの取り下げができる可能性はあると考える。その19、本当に必要ないことをよく確認してから処分する。その20、判断に迷ったときは丁寧な選択をする。その21、退職日まで有給休暇を消化する場合でも退職日以外は挨拶をしておく。その22、退職の挨拶はできるだけ多くの人に伝える。その23、退職するときはできるだけお世話になった方々に贈り物をする。その24、退職時には取引先の名刺も会社に返却する。その25、会社から受け取るものはチェックリストを作成して確認しておく。その26、送別会で金を外しすぎないように注意する。その27、退職のスピーチでは悪口や批判は言わず感謝を素直に伝える。その28、退職後に返却し忘れたものに気づけばきちんと返却しよう。その29、退職後は前の職場の悪口は言わず感謝を言う。その30、退職後も前職の人たちと定期的に連絡を取る。